今日はですね、都市プランナーとして、1970年代のあの日本の輝かしいというか右肩上がりしかないっていうような時代をキャリアウーマンとして男性の中に混じっていろいろなことをやってこられながらも、女性の目線というか弱者の目線というのも大変必要だというようなところ、特に阪神淡路大震災の仮説ということ、そしてまたその後の公営住宅のことで様々なことを提言し、そして提言するだけではなくて実現されて来られました。この方に来ていただいてます。もう一度お名前お願いします。
はい、こんにちは、石藤直子と申します。
はい、先ほどは1995年以降のいろいろな実現した、その後も実現し続けているっていう都市プランナーとしての提言ということだったんですが、まあ、まさか3月11日今年2011年このようなことが起こるとは思わなかったと、石藤さんも思われますよね。
思いましたね。それも私にとっては人生の後半で、2編もこういう大震災にあって、で、私自身は被害者でないんですけども、こういうサポート活動をさせていただく機会に恵まれたいうことは、私の人生にとっては、すごく嬉しいって言ったら久しさんに悪いけどね、こういう活動ができる機会に人生の後半で二度も巡り会えるとは思ってなかったです。
じゃあそこをそれまでに蓄積してきたいろいろな知恵をやっぱりこうよっていうふうにその実績があるだけにですね、行政の方にも強い苦情で言うことできますよね。
そうですね、怖いって言われてるんやけども私はあんまり役人さんやからこうとかね、議員さんやからこうっていうなしに、誰でも同じ怖いおばさんになってます。
で、実際に現地にすぐに行かれたんですか？
いや、現地にはね、すぐに行きたかったんですが、行けなかった、うずうずしてたんですよ。
これはまたどうしてですか？
2004年やからもうだいぶ前になるんですけどね、はい、胃がん手術をしまして、で、その後もう2、3年間ぐずぐず後遺症があって、ほんで、体力も落ちて、っていうことで、今年の3月11日に震災に遭った時も、すぐ飛んでいきたいと思ったんですけど、周りに、で、そんな体で行かれへんって言われて、それですっごい悔しい思いをしながら過ごしてました。
でも悔しい思いをするだけではなくって、やっぱりここでできることを始められたんですよね。
そうですね。それで震災からね、早かったと思うんですよ。数日ぐらいして、関西にも、被災地から、避難されて来られる方がいますっていうニュースを知って、じゃあ、神戸でできる活動は何かっていうことで、暮らしサポート隊っていうのを仲間に呼びかけて立ち上げまして、避難されてる、来られる方のサポートをしよう。で、それも、避難されてる方々の当面の、生活物資の、提供っていうのはいろんなボランティアさんがもうすぐ機動力発揮してなさいますけどね。私はそういう機動力がないので、避難されてる、来られた方々の心の癒し、グリーフケアって呼ばれるんですよね。グリーフケアを長い時間かけてずっと支援していこうっていうことで、始めました。
長い時間をかけてっていうのが重要ですよね。
そうですね。
で、その後はやっぱり現地にはおいでになってますよね。
そうなんです。やっぱりね。その後ですね、ずーっとまあ現地に行きたいなーって思ってて、それでちょうど連休が始まった時に仲間がみんな現地に行くんですよ。
いや、神戸からのいろんな方々を早かったですよね。
早かったですよね。はい、それで、いやーって指くわえて、いたんですけどね。で、私が、さっき言いました、暮らしサポート隊を立ち上げてパンフレットを作ったのが3月の終わりだったんです。
あ、そうですか、
はい。で、そのパンフレットを、じゃあ、連休の時に行く仲間に、これを現地に置いてきてっていう形で何人かにお願いしたんです。はい、で、まあ、行かれた方が現地に置いてきてくれはって、で、そのパンフレットを、仙台市にある、市民活動支援センターかな、はい、の、チラシラックに入れてきてくれはって、はい。で、それを、その市民活動センターの同じビルにある一つの NPO、生活習慣改善センター、 ていう、はい、あの、そこの富澤理事長さんが、あの、たまたまその私どものパンフレットを目にされて、うん、神戸でこんな素晴らしい活動をやってて、うん、あの、避難者を支援してくれてるのは嬉しいけども、あの、もうすぐこっちも仮設住宅が始まる。
はいはい、
で、仮設住宅の、あの、サポートっていうのも経験したことがないので、うん、ちょっとどういうことをしたらいいか話をしに来てほしいってね、ある日突然電話がかかってきたんです。
あ、そうですか。
うん。はい、
で、飛んで行かれたわけ
です。飛んで行ったんですね。それと、まあ、被災者さんには、被災地の方には悪いけど、まあ、もう3ヶ月ぐらい経ってたら、少し状況が、あの、衛生状況も改善されてたので、はいはい、私の、その、病後の、うん、あの、白血球がすごく低いっていうのも、うん、まあ、すぐ飛んでいけなかったのは感染症にかかりやすいっていう心配もあったんですけどね。まあ被災地もその辺が少し落ち着いたので行っていいかないうので、一回見た時は夫の付き添いで、サポーターのサポーター付きやねって笑われました。
いや、だけどですね、最初のパート1のところで強い男が強い体力と強い頑健ないろいろな思いで作るっていう建物っていうのの欠陥をおっしゃったように、やはりある程度の何らかのマイナスを持っている人間がその被災地に行って提案することって大きいんではないでしょうか。
大きいね。うん、私もね、それ気がつかなかったんやけども、うん、あの、少しずつ少しずつ自分の体力が落ちてきて、うん、気力だけ勝って気力が体力についてこない悔しさを味わってると、うん、やっぱり、元気人間だけじゃなくて、うん、元気人間やったら気づかないようなことも気づきましたね。
はいはいはい、そうですよね、うん。聞こえにくい声っていうかね、うん、う頑張るんだっていう、もう最初そればっかりだったじゃないですか。そうそう一つになるとか言って、うん、そう一つになられへんっていうような人たちの思いをね、実感できる人がやっぱり行くっていう必要もありますよね。う
ん、それとね、うん、神戸からたくさん行かれてるんですけどね、うん、神戸ではこうやった。
はいはい。
っていうのはね、私あかんと思うんです。うんというのはね、うん、東北の文化、東北人かたぎっていうのはね、うん、私ずっと神戸の文化しか知らないんですけどね、うん、大げさに言うたらね、外国の文化ですからね。
そうですね。
うん、だから、東北の文化、東北人かたぎを大事にしながら、サポートする。だから私いつも被災地でお話しさせてもらう一番冒頭にはね、
ええ、
私はもう関西の文化しか知らないので、うん、関西のお話ですけども、東北の文化、皆さん方に合うものだけを私の話からちょっと耳に残してくださいって、まず第一に言ってます。
全部を取り入れじゃなくて、そこからチョイスするってことですね。
そうそうそう。うん。それは違いますよ。
例えばどんなところを感じられましたか？
例えばね、うん、言葉一つもそう。
あ、そりゃそうですね、う
ん。それで私はもう関西弁しか喋られへんからね。はい、関西弁喋ってて、関西弁で喋っても、いいと思ってるんやけどね。うん、今、被災者さんを支援してたら、子供たちが学校で言葉が恥ずかしくて喋れないって言い張る。東北から来られた方に、ね、のお母さんが、子供が学校では東北弁喋ったら馬鹿にされるから、喋れないって言う
やん。それは悲しい話ですね。
うん、それでね、うん、こうやって被災者さん同士話してたら、うん、子供が東北弁で喋ってるわ、笑ってるわって言いはんね。
遠くから逃げてこられた
人同士。
なるほど。
ねえ。そういうの気がつかへんでしょ。私は関西弁は誇りを持って向こうで喋ってるんですよ。でも向こうの人はね、東北の人がこっちに来たら、うん、そうじゃないんやけども、東北の人自身が自分の言葉にちょっと引けてはるんやね。うん、
なるほど、うん。それを感じ取る感性がこっちにないとあかんってことですね。
そうそうそう。うん、で、今回はね、阪神大震災の教訓を受けて、多くの仮設住宅が、従前住んでた集落単位、コミュニティ単位に入ってる 仮設住宅もいくつかあるんです。
はい、
で、すべてね、そういうことをすると、例えば、もう限界集落で、高齢者ばっかりの集落もあったわけでしょ。そしたら仮設に入ってきて、高齢者ばっかりになったら困るでしょ。
そうですね。
だから私が支援に行ってる、宮城県の渡里町いうところは、意識的に集落単位は入れはれへんかったわけ。
あ、そうですか。はい。
それよりもむしろ、弱者の人を全体の3割に抑えたい。
うんうんうんうん、
で、それも一理あると思うんです、
う
ん、
そうですね。はい。
当初、6月の初めに初めて行ったんですけどね、現地に。その時はまあ、建前みたいな話しかできなかったんですけども、うんうん、仮設住宅の皆さんの前でもね、みんなで、住民自治を作って、声を上げて、隣近所知り合いましょうとか、そういう話の、まあ、建前が多かったんですけどね、うんうん。今は見てますとね、避難所生活が長かったから、高齢者なんかは足腰が立たなくなったんですよ。震災前は自分で何でも歩いて、少し遠くても買い物に行けたんやけども、はい、今仮設住宅から、100メートルぐらい先に、スーパーがあっても、そこまでも行けない。っていう人も出てきてる。お医者さんなんか言うてはるのは、高齢者は2日寝たきりになったら歩けないっておっしゃる。
これは大変なことですよね。
そう。で、そういう生活をしてはるからね、まず仮設住宅に入ってほっとしはったいう精神的な面もあるけども、うん
はいはい、
今私、この30日から、渡里町に行くんですけどもね、まずは、元気に足腰を回復する。
うん、
ですから、前から言うてたんですけど、朝、ラジオ体操をするとか、あるいは一日1000歩歩きましょうとかね。うんうん、だから、どっかの企業さんが、もう簡単な万歩計でいいからね、うん、1000歩ほど欲しいなと思って探してます。
はい。
それでも一日ね、うんずっと座ったまま、あるいはベッドにぐだっと横たわったままじゃなくて、うん、1日最低1000歩。家の中でね、元気な主婦があちこちあちこち動いてたら、まあ3000か4000は歩いてるんですけど、うん、そういうことしてはれへんからね。だから毎日最低1000歩から始まって、1日3000歩歩けるように、お願いしたいなと思ってます。
はい。
それとね、もう一つは、阪神大震災の後、私たちの年齢の50代後半から70代ぐらいまでの、層が一生懸命活動して、その後の若い層っていうのが育ってないんですよ。
これは、重大なことですね。
うん、ですから、私の暮らしサポート隊は、30代後半から、あるいは大学生も入ってますけどね、若い人を育てていくっていうのも、私の任務やと思って、若い人も一緒に、被災地に行ってもらってますけどね、何しろ交通費高いですよね。一回行ったら一人10万ぐらいかかりますよね。それが頭痛めてます。
そうですね。今後またいろいろな報告をワイワイにでも、あるいは新聞ででも結構ですから、よろしくお願いいたします。はい、今日は本当にいろいろなお話ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
10月は FM ワイワイ君千秋が進行しました。お迎えしましたのは都市プランナーの石藤さんでした。来月11月の回は、ウィメンズネットの正井さんをお迎えします。来月もまたお聞きください。